広報古賀2023年11月ノーベンバーナンバー218表紙今月の表紙は国利ミュージアムキャラクターアワード2023でグランプリを受賞した天国美術館のマスコットキャラクター国利受賞を記念して王冠をかぶりお腹の模様が祝になっています。天国と古賀市の魅力を発信していきますので、これからも温かい応援をよろしくお願いします。コンテンツ目次3ページ、全国へそして世界へ古賀のものづくり力、4ページから7ページ特集令和4年度決算に基づく古賀家の家計簿、事業評価を実施しました。8ページ天国美術館公式マスコットキャラクター国利がグランプリを受賞しました。カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めています。9ページ市税は期限内に納めましょう。未来産業用地開発事業東山田夜会地区の立地企業が決まりました。10ページ全国大会出場表彰、11ページ健康百科私のおすすめ、12ページきらり古賀人、13ページ今月の古賀っ子私の夢、14ページ古賀歴史見聞録、15ページ図書館の本棚からおうちで簡単古賀ご飯、16ページ17ページ町の話題レポート、18ページ19ページ古賀っ子だより、20ページ21ページ古賀インフォメーション、22ページから31ページお知らせページ広告、32ページ私の古賀で暮らすと読者アンケート、写真3枚説明、1枚目8ページ天国美術館のタヌキの置物前の国立、2枚目16ページ古賀関東ど真ん中祭りでの書道パフォーマンスの様子、3枚目16ページ長寿を祝い市長から敬老祝い金贈呈、写真終わり目次終わり、針谷市長からのメッセージ、市では行政活動の成果を検証するため毎年事業評価を行っています。事業継続の必要性や事業のさらなる改善効率化につなげ次年度の予算編成に活用することが目的です。市民の皆さんからいただくご意見と合わせて市民サービスの向上に反映しています。13日からは各地区で市長と語ろうまちづくりを開催します。ぜひご参加いただき、皆さんが思い描く古賀市の未来をお聞かせください。全国へそして世界へ古賀のものづくり力、自動車物流業界を支え社会に貢献、茨城宝永工業株式会社、創業77年の宝永工業グループ企業として2008年に上伊佐越に設立して16年目になります。長年培った技術力と経験を生かした最新鋭の生産設備を備え、平均年齢34歳の若手社員を中心とした活気ある会社です。燃料タンクやキャブ部品、バンパーなどのトラック部品の製造を自動化された機械でプレス加工から溶接、塗装、組み立て加工まで一貫して行い、東京に近い地の利を生かして顧客の皆様へ直接供給しています。これからも環境に配慮した真面目なものづくりに取り組み、働きがいのある企業として 物流業界の一翼を担ってまいります。会社概要、二次元コードがあります。会社名、茨城宝永工業株式会社。住所、上伊佐五井266。電話番号、910811。従業員数、77人。写真3枚。説明、1枚目、生産設備の並んだ工場内。2枚目、工場外観。3枚目、自動溶接組み立てをする大型のアームロボット。写真終わり。特集、令和4年度決算に基づく古賀家の家計簿。古賀家の家計簿とは、市の令和4年度一般会計決算を1年間の収入が500万円、1ヶ月あたりの収入が41万6千円の古賀家の家計簿に例えて説明します。問い合わせ、相和庁舎財政課、電話923111。家族7人の構成、毎日忙しく働くお父さんとお母さん、一人暮らしをしている大学生のお姉ちゃん、市内の小学校に楽しく通う僕と妹、いつも優しいおじいちゃんとおばあちゃん。家族7人のイラストがあります。令和4年4月から令和5年3月の月平均家計。収入、給与40万9500円。前年度との比較。以下、前年度比と読みます。プラス3700円、給与のうち基本給、19万700円、前年度比、プラス2万6200円、給与のうち諸手当、21万8800円、前年度比、マイナス2万2500円、貸したお金の返済金、800円、前年度比、プラスマイナス0円。銀行からの借り入れ、5700円。前年度比、マイナス3700円。収入合計、41万6000円。家計の項目を、市の一般会計に置き換えます。基本給は、市税、市民の皆さんから納めていただいた税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税等、分担金、負担金、市のサービス等を受ける人たちが負担したお金、保育料等、使用料、手数料、市営施設の使用料や住民票の写しの交付手数料等、繰入れ金、市の基金から引き出したお金、繰越金、前年度に残ったお金。諸手当は、剰余税交付金。国税、県税のうち、市の分として剰余交付されたお金。地方交付税。国税のうち、市の分として交付されたお金。国庫支出金。国と市が共同で行う事業のために、国が市に支出したお金。県支出金。県が市に対して支出したお金。貸したお金の返済金。諸収入。延滞金、預金利子。貸付金、元利収入、雑入等。銀行からの借り入れ。市債。市が国や銀行から借りたお金。図。どんな収入があったの？二重の円グラフで表されています。上から時計回りに読んでいきます。市の歳入581億円。内側の円、自主財源284億円。依存財源297億円。外側の円、自主財源内訳。市税211億円。使用料、手数料、分担金6億円、 諸収入等67億円、依存財源内訳、地方交付税、譲与税等120億円、国庫支出金120億円、県支出金42億円、私債15億円。図終わり。女性2人のイラストがあり、吹き出しに、銀行からの借り入れが減ったわ。これからも借り入れを少なくしていきたいところね。諸手当が減ってしまいましたね。少しでも収入が増える取り組みを考えていきたいですね。とあります。支出。生活費計23万4200円。前年度比プラス7600円。生活費のうち食費5万1600円。前年度比2300円。生活費のうち光熱費や通信費6万円。前年度比プラス5300円。生活費のうち家、車、家電の修理1万7200円。前年度比マイナス6100円。生活費のうち家族の医療費10万5400円。前年度比プラス6100円。家族への仕送り9万6600円。前年度比マイナス6300円。ローンの返済4万5000円。前年度比プラス2700円。貯金1万8700円。前年度比プラス800円。支出合計39万4500円。前年度比プラス4800円。差額収入マイナス支出2万1500円。前年度比マイナス4800円。家計の項目を市の一般会計に置き換えます。食費は人件費、市職員の給料や議員報酬と、光熱費や通信費、物件費、光熱水費、消耗品費、業務委託料と、家、車、家電の修理は維持補修費、道路、公共施設を維持するために使ったお金、普通建設事業費、公共、公用施設の新築、改修に使ったお金、家族の医療費、扶助費、生活保護、障害者支援、医療費助成等、福祉に使ったお金、家族への仕送りは、補助費等、保証費、負担金、補助金等、繰出金、介護保険や後期高齢者等、他の会計への繰出金、ローンの返済は、交際費、私債の元金、利子や一時借入金の利子、貯金は積立金、将来の財源変動に備えて積み立てたお金。図、どんな支出があったの？二重の円グラフで表されています。上から時計回りに読んでいきます。市の歳出551億円、内側の円、義務的経費282億円、投資的経費19億円、その他の経費250億円。外側の円、義務的経費内訳、人件費72億円、扶助費147億円、交際費63億円。投資的経費内訳、普通建設事業費19億円、その他の経費内訳、物件費84億円、補助費等87億円、繰出金47億円、積立金26億円、その他6億円。図終わり。男女2人のイラストがあり、吹き出しに、去年と比べると家族の医療費が増えているね。これからも増えそうだから、切り詰めるところを考えないといけないな。 市民一人当たりのローン残高は昨年度よりも減っていますね、とあります。図終わり。市民一人当たりの貯金残高、67,400円。前年度比プラス15,100円。市民一人当たりのローン残高、331,000円。前年度比マイナス32,000円。令和5年4月1日現在の住民基本台帳の人口147,260人をもとに算出。図、基金・貯金残高、棒グラフと折れ線グラフで表されています。縦軸に0から100億円、横軸に年度。年度ごとに基金合計、財政調整基金の順に読みます。平成30年度、60.1 億円、31.2 億円、令和元年度、51.2 億円、27.2 億円、令和2年度、51.9 億円、27.2 億円、令和3年度、73.9 億円、30.8 億円、令和4年度、94.9 億円、38.8 億円。図終わり。図、借入金・借金残高、特別会計・企業会計を含む、棒グラフと折れ線グラフで表されています。縦軸に0から1000億円、横軸に年度、年度ごとに借入金合計、国が負担する部分、市が負担する部分、市債発行額の順に読みます。平成30年度、865億円、553億円、312億円、55.9 億円。令和元年度、851億円、536億円、315億円、63.6 億円。令和2年度、812億円、518億円、294億円、51.8 億円。令和3年度、773億円、499億円、274億円、54.5 億円。令和4年度、723億円、469億円、254億円、34.6 億円。図終わり。
令和4年度決算に基づき算定した財政健全化判断比率。図、図の説明。財政健全化判断比率が帯グラフで表されています。左、財政健全、青、中央、早期健全化団体、黄色、右、財政悪化、赤の3色に塗り分けられています。実質赤字比率、一般会計等の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれぐらいの割合になるかを示すものです。古賀市の現状値、赤字なし、基準 11.75%、財政悪化の基準 20%、連結実質赤字比率、全会計の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古賀市の現状値、赤字なし、基準 16.75%、財政悪化の基準 30%。 将来負担比率、一般会計等が抱える実質的な負債の残額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古賀市の現状値 26.4%、 基準 350%。 実質公債費比率、一般会計等の実質的な借入れ金の返済額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値 5.5%、 基準 25%、 財政悪化の基準 35%。 資金不足比率、各公営企業会計の資金不足額が料金収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値、資金不足なし、基準 20%。 図終わり。令和4年度決算に基づく現状値、市の財政状況を表す現状値はすべて国の基準で健全とされる範囲内です。今後も将来にわたって持続可能な財政運営を図っていきます。図の説明。実質公債費比率が折れ線グラフで表されています。縦に 0-9%、 横に年度、平成30年度 8.6%、 令和元年度 8.2%、 令和2年度 7.4%、 令和3年度 6.3%、 令和4年度 5.5%。 女性のイラストの吹き出しに、市の実質的な借入れ返済額は減少傾向にあり、今後も減少する見込みです、とあります。図、終わり。図の説明。将来負担比率が折れ線グラフで表されています。縦に 0-80%、横に年度。平成30年度 70.2%、令和元年度67.2%、令和2年度 58.1%、令和3年度 40.6%、令和4年度 26.4%。 女性のイラストの吹き出しに、返済により負債が減少しているため将来負担する負債の割合も減少してきています、とあります。図、終わり。令和4年度決算に基づく特別会計、企業会計。特別会計の概要。特別会計、10会計、決算額を合計すると、歳入が290億8,433万3,000円で、前年度と比べて11億4,677万4,000円 3.8% の減少となり、歳出が287億2,385万6,000円で、前年度と比べて10億8,763万5,000円 3.6% の減少となりました。表、特別会計の表があります。会計名、歳入 A、歳出 B、差引額 A-B の順に読みます。国民健康保険特別会計、事業勘定、137億6,551万3,000円、137億6,551万2,000円、1,000円、国民健康保険特別会計、直進勘定、3,802万9,000円、3,802万9,000円、0円。古河福祉の森診療所特別会計、1億2,251万9,000円、1億2,139万1,000円、112万8,000円。後期高齢者医療特別会計、 17億4517万円、17億4395万2000円、121万8000円。介護保険特別会計保険事業勘定110億446万2000円、107億2884万6000円、2億7561万6000円。農業集落排水事業特別会計8億6844万5000円、8億5065万5000円、1779万円。ゴルフ場事業特別会計9841万8000円、9486万6000円、355万2000円。古河駅東部土地区画整理事業特別会計12億4527万9000円、11億9455万8000円、5072万1000円。公共用地先行取得特別会計1423万5000円、1423万5000円、0円。二礼地区新産業用地開発事業特別会計1億8226万3000円、1億7181万2000円、1045万1000円。合計290億8433万3000円、287億2385万6000円、3億6047万7000円。表終わり。企業会計の概要。上下水道事業は法律で地方公営企業と位置づけされており、事業に必要な経費は原則として水道料金や下水道使用料などの収入で賄う独立採算の原則に基づき運営されています。表、企業会計の表があります。会計名、収支、表示税込み、収入 A、支出 B、差引額 A-B の順に読みます。水道事業会計、収益的27億5515万1000円、23億5391万4000円、4億123万7000円。水道事業会計、資本的5億5087万円、13億8495万円、マイナス8億3408万円。下水道事業会計、収益的33億1248万2000円、32億2894万1000円、8354万1000円。下水道事業会計、資本的16億1643万2000円、25億4008万1000円、マイナス9億2364万9000円。表終わり。問い合わせ、水道課、三和浄水場、電話763780、三和庁舎、下水道課、電話761511。事業評価を実施しました。令和4年度に行った市の事業を対象に事業評価を実施しました。事業評価とは、事業の目的や効果の達成状況をもとに指標を設定して評価を行うものです。評価結果は市ホームページ 及び総和庁舎企画課で閲覧できます。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111、二次元コードがあります。天国美術館公式マスコットキャラクター、コクリがグランプリを受賞しました。ミュージアムキャラクターの日本一を決めるミュージアムキャラクターアワード2023で、天国美術館のマスコットキャラクターコクリが58作品中最多投票数の2万2360票を集め、グランプリに輝きました。昨年の4位、新人賞1位からの大躍進です。オリジナルグッズも販売していますので、この機会にぜひ日本唯一の天国専門の美術館にご来館ください。問い合わせ、天国美術館、電話225611、古賀街角美術館、電話225911、二次元コードがあります。コクリのイラストがあります。デザインは天国美術館の中庭にあるタヌキの置物と天国のハンコを押す時のポンという擬音語に由来、天国の国とタヌキを合わせて命名。お腹の模様は天国の天の天書体で、筆と印刀、天国の道具を携えています。写真、10月4日に天国美術館で表彰セレモニーを開催しました。一番左が、コクリをデザインした職員の田宮夏美さん。写真終わり。カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めています。市では、2050年までにカーボンニュートラルを実現することを目指し、様々な取り組みを行っています。また、私たちが生活の中でちょっとした工夫をすることで、二酸化炭素削減に大きく貢献できます。誰もが安心して豊かに暮らせる環境を守るため、できることから取り組んでみましょう。問い合わせ、三和庁舎カーボンニュートラル推進室、電話76-1511。主な取り組み。1、中学校への啓発事業、押しかけ講座、今日から始めるカーボンニュートラルを実施しています。2、企業との連携、9月1日に配電盤茨城団地協同組合加入17社と連携協定を締結し、工業団地のグリーン化に向けた取り組みを進めています。二次元コードがあります。茨城エコスタイル、アルファベットのシンボルマークがあります。県では、家庭や職場において、自主的かつ積極的に省エネに取り組む県民運動、茨城エコスタイルを推進しています。県ホームページには、ご家庭の省エネの取り組み成果が見える化できるエコチェックシートが掲載されていますので、ぜひご活用ください。二次元コードがあります。市税は期限内に納めましょう。市税は市民の皆さんが安心して暮らしていくための大切な財源です。納付が遅れると財政運営に支障が出るほか、延滞金が生じる場合もあります。みんなで支え合う社会の実現に向けて、市税の期限内納付にご協力をお願いします。問い合わせ、古賀庁舎収納課、電話225111。納税等は口座振り替えを。安心、現金を持ち歩かずに済むので安心です。便利、金融機関へ出向く必要がありません。確実、納め忘れの心配がなくなります。郵送やインターネット、印鑑不要からの申し込みもできます。二次元コードがあります。 電話催告を実施中、督促状を送付しても、納付が確認できない人に自動音声案内による電話催告、発信番号234626を実施しています。なお、この電話で特定の口座番号への振り込みや現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いすることはありません。偽電話詐欺にはご注意ください。早めの相談を。やむを得ない事情により、市税を期限内に納めることが困難な人のために、納税緩和制度があります。差し押さえなどの滞納処分を受ける前に、早めにご相談ください。納税相談窓口、休日会長、期日11月26日日曜、12月24日日曜、時間9時から16時、12時から13時は除く、場所、古賀庁舎収納課、庁舎北側入り口からお入りください。未来産業用地開発事業、東山田野外地区の立地企業が決まりました。国の地域未来投資促進法を活用し、県の未来産業基盤強化プロジェクトの支援を受けながら進めている東山田野外地区の開発事業について、立地する企業と9月25日に協定を締結しました。令和6年5月に土地を引き渡すことを目指して事業を進めています。問い合わせ、相和庁舎プロジェクト推進課、電話923111、二次元コードがあります。表、立地企業の表があります。地区名、面積、企業名の順に読みます。地区 A、約 8.4 ヘクタール、三峡フロンティア株式会社、地区 B、約 4.1 ヘクタール、株式会社、精神企業、地区 C、約 3.6 ヘクタール、関東県運株式会社、地区 D、約 3.7 ヘクタール、株式会社、一年ケミカルズ、表終わり。写真の説明、東山田、野外地区の地図に、地区 A、三峡フロンティア株式会社は緑、地区 B、株式会社精神企業は赤、地区 C、関東県運株式会社は黄色、地区 D、株式会社一年ケミカルズは青に塗り分けられています。写真、終わり。全国大会出場。第57回全国道場少年剣道大会、小学生の部、古谷とわさん、長崎花さん、新井翼さん、相和剣道クラブ。第45回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会、野球、鹿倉淳平さん、小岩大河さん、牧内翔さん、大曽根育夢さん、立野東馬さん、根岸かなたさん、金子高弘さん、宇津木豊さん、松本光大さん、有村相馬さん、三田龍介さん、上蛇ファイターズ野球スポーツ少年団。文部科学大臣杯、第65回小学生中学生全国空手道選手権大会、小学5年生女子型の部、染野茜さん、茨城三和支部青雲塾制空会、2023年度全国高等学校ゴルフ選手権大会、ゴルフ須田慎之介さん、栃木高等学校。第23回全日本少年少女空手道選手権大会、4年男子組手 長沼雷さん、古賀第六小学校。第63回全国中学校水泳競技大会、女子200メートル、400メートル自由形、中澤桃奈さん、古賀第三中学校。2023年度全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会、6人制バレーボール、秋葉守さん、本間正和さん、岩本正道さん、江原智樹さん、為貝優馬さん、秋葉拓也さん、長島博則さん、加藤健人さん、秋葉翔さん、ビッグワン。第40回記念全日本少年軟式野球大会エネオストーナメント、茨城県政選抜、伊崎武博さん、丸山隆生さん、茂木匠さん、総和南中学校。第45回全日本レディース決勝大会ソフトテニス、高橋恵梨香さん、古賀クラブ。第50回全日本中学校陸上競技選手権大会男子棒高跳び、ワニガスンダラ・ルスランさん、総和南中学校。女子100メートルハードル、香取夏美さん、広田光さん、三和中学校。第99回日本学生選手権水泳競技大会男子50メートル自由形、押田健さん、新潟医療福祉大学。鹿児島特別国民体育大会水泳競技大会男子青年フリーリレー 4×50m、 押田健さん、茨城県。表彰。第50回全日本中学校陸上競技選手権大会1位女子100メートルハードル、香取夏美さん、三和中学校。香取夏美さんの写真があります。第40回記念全日本少年軟式野球大会エネオストーナメント、3位茨城県政選抜、伊崎武博さん、丸山隆生さん、茂木匠さん、総和南中学校。3人の並んだ写真があります。健康百科。お口の健康を意識していますか？皆さんはお口の健康について意識していますか？お口の健康を守ることは全身の健康を守ることにもつながります。虫歯や歯周病予防に取り組み、生き生きとした毎日を過ごしましょう。虫歯とは、虫歯は歯垢、プラークの中の細菌が作り出す酸によって歯が溶ける疾患で、放っておくと歯が痛くなったり、ぐらついて抜けたりしてしまいます。歯を失うことで食事内容が偏ったり、お口の中が汚れやすくなったりするなど、さまざまなトラブルを引き起こします。歯周病とは、歯周病は歯垢の中にいる細菌等が引き起こす疾患で、歯茎に炎症を起こし、少しずつ歯周組織を壊していきます。初期の段階では、自覚症状はほとんどありません。重症になると、歯を失う原因になるだけではなく、誤嚥性肺炎や、狭心症、心筋梗塞、糖尿病、早産、低体重児の出産などにも関係していると言われています。セルフケアとプロのケア。歯周病や虫歯を予防し、お口の健康を守るためには、毎日の歯磨きなど、自分で行うケアが重要になります。また、歯科医院で受けるプロのケアも効果的です。歯磨きを丁寧に行っても、磨き方の癖が原因で、汚れが残ってしまう場合があります。 毎日のブラッシングとデンタルフロスや歯間ブラシを使った歯間ケア、フッ素入りの歯磨き剤等の使用に加え、かかりつけの歯科医院を持ち、定期検診を受けるようにしましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、キャンディーさんの写真があります。心と体を強くする、極真空手、古賀本部道場。全日本チャンピオンを多数輩出する空手道場です。身体的なトレーニングだけではなく、忍耐力や自信がつき、勇気も育まれます。私の息子も1年前に入門しましたが、少しずつ成長していく姿を間近で見ることができ、とても感動しました。子供たちが心身の健康や礼儀の大切さを学ぶにはぴったりの場所です。道場概要、住所、幸町 20-7、電話316510、詳細はこちら、二次元コードがあります。写真3枚、1枚目、道場の皆さんの全体写真、2枚目、稽古の様子、3枚目、トロフィーを持った男の子。写真終わり。きらり古賀人。水彩画の温かさを伝えたい。水彩連盟展文部科学大臣賞受賞、樋口道夫さん、75歳、来電町。第82回水彩連盟展で文部科学大臣賞を受賞した樋口さん、古賀街角美術館で開催中の第14回古賀現代美術展にも作品を出展しています。今後さらなる活躍が期待される樋口さんに、水彩画に対する思いやこれからの抱負などについて伺いました。幼い頃から絵を描くことが大好きだった樋口さん、鑑賞することも好きで、学生時代には美術館や展覧会に出向き、さまざまな作品に触れ刺激を受けていたそうです。結婚後は絵を描くことから離れていましたが、子供の独立を機に再会し、古賀市民文化祭などに作品を出展し始めます。恩師である柳田明先生に出会ったのもこの頃、都内の展覧会で交流した際に先生も県内在住だったことから支持し、本格的に水彩画を学び始めました。15年ほど前からは県の展覧会などに出展し、さまざまな作品と向き合ってきました。水彩画は油絵とは違い、一度濃い色がつくと塗り直しが難しいため、頭の中で構図を練ってから描き始めるそうです。イメージを形にすることは大変な反面、やりがいも感じると言います。作品は普段の生活の中で見たものや感じたことが中心です。見た人が自分の絵に宿る生命力や躍動感を感じ取ってくれたら嬉しいと話してくれました。現在は市内の水彩画教室の講師としても活躍する樋口さん。人間性や感情が出る手書きの良さや温かさを伝えたいと語ります。これからも水彩画の魅力を広めていきたいと、朗らかな笑顔を見せてくれました。第14回古賀現代美術展展示期間、11月5日日曜まで、時間9時から17時、最終日は16時まで、場所古賀街角美術館、問い合わせ古賀街角美術館、電話225911。写真3枚、1枚目、樋口道夫さんの上半身の写真、2枚目、作品名一途に咲く、3枚目、色を濃く塗る水彩画も描きます。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子。 いい子が育つ子が。永田俊君、令和4年6月生まれ、宮前町。アンヨもとっても上手になったね。元気で大きくなってね。父正弘、母純子。中村雄心君、令和2年9月生まれ、山田。Forever our treasure。 父和明、母いつき。塚原蓮君、令和2年8月生まれ、諸川。パパと一緒にお散歩、休憩中。父直樹、母由美。深井修君、令和3年10月生まれ、上辺美。いつもニコニコ優しい修ちゃん、大好き。父康介、母里穂。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp、 総和庁舎、シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、優しい幼稚園の先生に、松尾直さん、中央小学校6年生。私の夢は幼稚園の先生になることです。小さい子が好きな私は、6年生になって1年生とよく遊ぶようになりました。1年生の笑顔を見ていると気持ちが癒され、とても楽しく過ごせます。私も1年生の時に6年生のお姉さんに遊んでもらって楽しかったことを思い出しました。幼稚園の先生になったら、みんなが楽しいと感じてくれるような優しい先生になりたいと思います。松尾直さんの上半身の写真があります。
古賀歴史見聞録。春王、安王の死。古賀公方の誕生前史、下。公方の権威を取り戻す。先月の続き、有機合戦絵言葉の物語は、次のように展開します。有機七郎氏朝は、鎌倉公方の戦死によって、東日本における権力バランスが崩れて、脅威にさらされつつある状況を打開するため、固い警護で守られた居城、結城城に、譜代の御主、鎌倉殿の維持をお迎えした。そのことは、天下に隠れなき子とゆえ、京都の六代将軍、足利義教は、軍勢を差し向けた。四代鎌倉公方の足利持氏は、この合戦の2年前、1438年に発生した影響の乱で、対立する京都の将軍、足利義教の命により、討伐されてしまいます。この鎌倉殿、鎌倉公方の廃止は、その権威によって保たれていた秩序の崩壊を意味しました。その結果、公方の配下にあるべき、関東管領、上杉氏の勢力が拡大し、各地でタガが外れたように、横領が頻発するという事態を招くことになります。すなわち、結城合戦とは、結城氏朝ら、伝統的豪族層たちが、横領で所領を奪われる脅威に対抗するため、持ち氏維持の春王丸、安王丸を奉じて、いわば旧来のパワーバランスを取り戻すための戦闘であったと言ってよいでしょう。新将軍足利義教と結城合戦。一方、同時期の京都も平穏とは言えぬ状況でした。 六代将軍の地位が四年間も空位であったのです。五代将軍、足利義和の創生後、すでに将軍を退いた見ながら、代理を務めた彼の父、義持も、後継者を指名せぬまま死去したため、新将軍は出家していた義持の兄弟の中からくじ引きで決められました。こうして誕生したのが足利義教です。そのため鎌倉の持ち主は義教を元族将軍と見下して、自らの血統に名分ありと京都の将軍になることを望んだのでした。その結果、新将軍と敵対することになった持ち主は、影響の乱で戦死します。かくして主と頼むべき鎌倉公方を奪われた関東の豪族たちは、持ち主の忘れがたみを報じて、結城城を舞台に一年に及ぶ籠城を続けることになりました。やがて兵糧も尽き果て、敗北が濃厚となったとき、結城七郎は、こもる女房ら14人の除名嘆願を敵方に頼み込みます。彼は女子のように紛争させた若君2人を女房衆と腰に乗せて落ち延びさせようと画策していたのでした。若君たちの運命と古学坊、はかなくもこの目論みは失敗に終わります。寄せての戦奉行が、この女房を腰の中に定めて、若君御座あるべし、生け捕りに仕立て祭りて、巧妙せよや、と下知したため、すべての腰が捜索されることになりました。若君たちは、その優雅な所作、容姿が災いし、命運尽きて、生け捕りにされてしまいます。その様子を城中から見守っていた強者たちは、さては、御運命、月玉池り、と城外に打って出て勇猛に戦いましたが、武運拙く、残らず討ち死にしたのでした。生け捕られた春王丸安王丸は、京都に送られる途中、美濃の国たるい、岐阜県たるいというところで、将軍足利義教の命令により殺されています。しかし、結城合戦後、ほどなく足利義教が暗殺されて、柿津の乱、関東では結城合戦を生き延びた万寿王丸を鎌倉公方に擁立する運動が起こりました。東日本の安定に公方の存在は不可欠であったのです。かくして、鎌倉に公方足利重氏が御座することになりました。そして、京徳4年、1455年、重氏は古賀に拠点を移します。いわゆる古賀公方の誕生ですが、その詳細は企画展、古賀公方足利氏にてご考覧くださるようお願いいたします。古賀歴史博物館学芸員、長陽俊彦。写真、春王安王の墓、岐阜県指定史跡。写真、終わり。
図書館の本棚から、中央公民館、一般書、建築、歩いて食べる、京都のおいしい名建築散歩。貝実り、著。贅を凝らした豪商の別邸建築。明治の煙草王が築いた京都の迎賓館。銀行として賑わった格調高い空間。名建築の趣とともに、おいしい食事、お茶、持ち帰りを味わえる京都の建物を紹介します。出版社、エクスナレッジ。一般書、小説。津軽のひげ殿。岩井苗字著。津軽に生まれ、母に大将軍になりなされと吹き込まれて育った八代。 後の津軽為信こと右京之助。天下に葉を唱えんと、仲間と共に半島を広げ。津軽為信の痛快な人生を描いた歴史小説。小説宝石連載を開題し、単行本化。出版社、公文社。児童書、算数。デタラメ研究所。穂波秀夫、文。N 君が道で拾ったサイコロから現れたのは、デタラメ研究所研究員の R。この世界のデタラメを研究しているという。R は N 君を不思議なデタラメと確率の世界へ誘い。出版社、福音館書店。児童、絵本。遠くの親戚より近くの猫。広瀬克也、作。棚から猫、棚からぼたもち。花より猫、花より団子。猫と背比べ、どんぐりの背比べ。おなじみのことわざの一部を猫に置き換えて描いた絵本。猫が近くにいる幸せを伝える。出版社、絵本館。それぞれの表紙の写真があります。お家で簡単、こがごはん。はちみつ大学芋、4人前。はちみつ大学芋の写真があります。材料、さつまいも、600から700グラム、1本から2本分。サラダ油、揚げ用、適量。蜂蜜150グラム、醤油小さじ2杯、黒いりごま大さじ1杯。作り方。丸1、さつまいもを乱切りで一口大にし、20分ほど水にさらした後、ペーパータオル等で水気をよく拭き取る。丸2、丸1のさつまいもに火が通る。竹串が抵抗なく入るまで、140度のサラダ油で7分から8分ほど揚げる。丸3、丸2を一度引き上げ、サラダ油の温度を180度まで揚げた後、再度投入して表面がカリッとするまで揚げる。丸4、鍋に蜂蜜と醤油を入れて軽く一沸かしする。丸5、丸4に丸3を投入し、よく絡めた後に黒いりごまを加えて混ぜ合わせたら完成。紅葉学園、高橋昭弘さん、調理師学科学科長の写真があります。吹き出しで、蜜を煮詰めないことがポイント。紅あずまなどのホクホクとした食感のさつまいもがおすすめです。町の話題レポート。地元の食や伝統文化を満喫、古賀竿燈ど真ん中祭り。10月7日、8日、ES 中央運動公園で古賀竿燈ど真ん中祭りを開催し、約5万人が来場しました。会場には多数の模擬店が出展したほか、特設ステージでは、地元の学生が吹奏楽の演奏や書道パフォーマンスを披露、お囃子やみこし等の民族芸能の集いも実施されるなど、両日とも多くの人で賑わい、活気あふれる2日間となりました。写真、特産品や地元野菜などを買い求める来場者。写真終わり。人生の大先輩に感謝を込めて敬老祝い金を贈呈。市では高齢者の長寿を祝し、敬老祝い金を贈呈しています。今年度は77歳、88歳、100歳以上の約2744人が対象となりました。9月27日に、針谷市長が、 今年度100歳を迎える皆さんを訪問し、祝い金と記念品を贈呈。市長からいつまでもお元気でと語りかけられた安田茂さんは、笑顔でうなずいていました。写真、カメラに向かってピースサインを送る安田さん。写真終わり。相手に伝わる声の作り方を学ぼう。読み聞かせ研修講座、読み聞かせのための声と話し方。10月7日、ユーセンター KI 防水で、読み聞かせのための声と話し方の研修講座を開催しました。フリーアナウンサーの石森玲子氏が、読み聞かせ活動に携わっている人や、初心者を対象に、朗読の基本的な技術などを講義。石森氏の熱のこもった指導に、受講者からは、滑舌が良くなるのを実感した、などの声が聞かれました。写真、発声のコツや呼吸法などを学びました。写真終わり。町の魅力を発信、こがきらフォトクラブ、5期生活動開始。こが市に暮らす人たちの目線で、町の魅力を発掘、発信するこがきらフォトクラブ、5期生の活動が始まりました。年齢や職業が様々な18人のメンバーが、おすすめのお店や場所、市内で活躍する人など、皆さんに知ってほしい古河市の魅力を SNS や広報誌を通じて発信していきます。応援よろしくお願いします。二次元コードがあります。写真、4期生からのバトンを受け取り、市の魅力を発信していきます。写真終わり。スマホの疑問や不安を一緒に解決。初めてのスマートフォン教室。9月5日から11月21日にかけて、65歳以上を対象としたスマホ教室を全24回開催しています。古河ケーブルテレビ株式会社が講師を務め、スマホの基本操作や便利なアプリの使い方のほか、不審なメールを受け取った時の対処の仕方などを説明。参加者からは、わかりやすいし、便利な機能を学べてよかった、などの声が聞かれました。写真、講師の丁寧な指導を受ける参加者。写真、終わり。次々と起こる課題に大忙し。防災教育授業、括弧ハグ。ハグはアルファベットで HUG、括弧閉じ。9月26日、三和中学校で防災教育授業、ハグを実施しました。ハグは、避難所、運営、ゲームの頭文字から命名されたゲームで、避難所で起こる様々な出来事に、どう対応していくかを模擬体験を通して学びます。参加した2年生94人は、防災士からの助言を受けながら、避難者の部屋割りなどを手際よく決めていました。写真、仮設トイレや炊き出し場などの配置を急いで決めます。写真終わり。
こがっこだより。サンワックスホールスペース U こがの催し。クリスマスクラフトを作ろう。松ぼっくりで作るクリスマスツリーと約8センチメートルのミニリースに自由に飾り付けをします。日時、11月25日土曜、丸1、10時30分から11時30分、丸2、13時から14時。対象、小学2年生以下は保護者同伴。定員、各10人。先着。費用750円。申し込み期間11月11日土曜10時から電話。グラスサンドアートでクリスマス飾りを作ろう。 色の組み合わせを考えながら作品作りを楽しみます。日時、12月3日日曜、丸1、10時30分から11時30分、丸2、13時から14時。対象、小学2年生以下は保護者同伴。定員、各10人、先着。費用、1200円。講師、吉岡あゆみ氏。申し込み期間、11月19日日曜10時から電話。申し込み、問い合わせ、サンワックスホールスペース U 古賀、電話225520。古賀市文化協会からのご案内。お正月親子簡単生け花教室。初めての人でも簡単にできるお正月用の生け花です。期日、12月24日日曜、時間、10時から12時、場所、中央公民館、対象、生け花未経験の小学生以上、定員、20人、先着、費用、1500円、花代、申し込み期限、12月15日金曜、電話、ファックス、申し込み問い合わせ、相和華道協会、担当稲葉、電話983432、ファックス982656。子育て支援センターからのご案内。市内に9箇所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など、様々な活動をしています。利用する場合は、事前予約が必要です。活動時間外には、育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。各施設の詳細や催しは、古賀市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。子育て支援センター仲良し、古賀市立第三保育所。11月の主な活動、マイスタンプ、おもちゃを作って遊ぼう、クリスマス飾りを作ろう、週間スケジュール、月曜から金曜、0歳から就学前、3組まで。改修工事のため変更になる場合があります。費用100円。問い合わせ、第三保育所、中田1619。電話482312。子育て支援センターワンパク、白梅保育園。11月の主な活動、お芋掘りごっこ、七五三飴袋製作、ベビーヨガ、週間スケジュール、月曜から金曜、0歳から就学前、費用100円、問い合わせ、白梅保育園、湖2356、電話927627、子育て支援センター、元気キッズ、諸川認定こども園。11月の主な活動、10月、11月合同誕生会、身体測定、食育のお話、週間スケジュール、月曜、0歳から就学前、火曜、2歳児以上、水曜、1歳児、木曜、0歳から就学前、金曜、0歳児、費用100円、問い合わせ、諸川認定こども園、諸川1779-3、電話070-4800-8816。各施設の外観の写真があります。 健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古賀福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年2月27日から4月28日生まれ、三和地域福祉センター、11月16日木曜、令和4年4月3日から5月24日生まれ、古賀福祉の森会館、12月6日水曜、令和4年4月27日から5月30日生まれ、健康の駅、12月14日木曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和2年6月10日から7月20日生まれ、古賀福祉の森会館、11月17日金曜、令和2年5月24日から7月7日生まれ、健康の駅、11月22日水曜、令和2年6月11日から8月9日生まれ、三和地域福祉センター、11月28日火曜。受付時間はいずれも対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。三和地域福祉センター、11月29日水曜、古賀福祉の森会館、12月5日火曜、健康の駅、12月13日水曜、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、古賀福祉の森会館、12月8日金曜、健康の駅、12月21日木曜、時間はいずれも9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。健康の駅、11月20日月曜、三和地域福祉センター、11月29日水曜、古賀福祉の森会館、12月5日火曜、時間はいずれも9時30分から。表終わり。教室、パパママクラス、予約制、定員13組、多数抽選。内容、子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。場所、健康の駅。期日、12月16日土曜。時間、9時30分から11時。申し込み期間、11月8日水曜から11月22日水曜。3ヶ月から6ヶ月児健診、9ヶ月から11ヶ月児健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。 子育て広場臨時休館、ヤクルトわんぱくステーション、期日11月26日日曜、12月2日土曜、問い合わせ、ヤクルトわんぱくステーション、電話234120、やんちゃ森、期日11月27日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033、小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中。小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中終わり。表。11月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜祝日赤十字、4日土曜西南、5日日曜友愛、6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南、12日日曜友愛、13日月曜西南、14日火曜古賀病院、15日水曜西南、16日木曜西南、17日金曜赤十字、18日土曜西南、19日日曜友愛、20日月曜西南、21日火曜古賀病院、22日水曜西南、23日木曜祝日西南、24日金曜赤十字、25日土曜西南、26日日曜西南、27日月曜西南、28日火曜古賀病院、29日水曜西南、30日木曜西南、12月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜友愛、4日月曜西南、5日火曜西南、6日水曜西南、7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話050-5445-2856。受付時間24時間365日。 大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちらから。二次元コードがあります。コガインフォメーション。保険税、保険料の納付額確認書を窓口で交付します。年末調整や確定申告、住民税の申告では、令和5年中に納めた国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額を社会保険料として所得から控除できます。納付額確認書は、令和6年1月末に被保険者の世帯へ郵送しますが、年末調整で利用する人には、11月1日水曜から窓口で交付します。問い合わせ、古賀庁舎、国保年金課、電話225111、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、健康の駅、高齢介護課、電話924921、介護保険料、申請窓口、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、古賀庁舎、国保年金課、相和庁舎、市民総合窓口課、三和庁舎、市民総合窓口室、介護保険料、健康の駅、高齢介護課、相和庁舎、市民総合窓口課、古賀庁舎、三和庁舎、市民総合窓口室、持参物、来庁舎の本人確認書類、世帯主、納税義務者、本人もしくは同居の親族以外が申請する場合は委任状が必要。注意事項、国民健康保険税の納付額確認書は個人別の交付はできません。
40歳から64歳の人の介護保険料は加入の医療保険に含まれています。
保険税、保険料の年金転引分は1月に日本年金機構等の年金支給者から送付される源泉徴収票でご確認ください。障害年金、遺族年金を除く。電話による納付額の回答はできません。
関東の記載、古賀提灯さおもみ祭り。
高さ約10メートルの屋台を設置した古賀駅西口お祭り特設会場で20メートル近い竹竿の先につけた提灯の火を消し合うお祭りです。今年は子ども部門自由もみも復活し、4年ぶりにフル開催となります。市内各団体が体をぶつけ合いながら竹竿を激しく揉み合う様は実に勇壮で見応え十分です。日時、12月2日土曜16時から20時30分、小雨決行。場所、古賀駅西口お祭り特設会場。問い合わせ、一般社団法人古賀市観光協会、電話231266、二次元コードがあります。交通規制のご案内。古賀提灯さおもみ祭り開催に伴い、古賀駅西口で交通規制を実施します。古賀駅西口発着のぐるりん号と朝日バスは、臨時バス停、古賀駅西口常陽銀行前からの発着となりますので、ご注意ください。古賀駅西口お祭り特設会場周辺交通規制、16時から21時30分、古賀マルシェ会場交通規制、15時から21時30分。交通規制を示した会場周辺マップがあります。古賀駅東部土地区画整理事業地内の保留地、宅地を販売します。販売方法、一般競争入札、極価格、 公開抽選2区画。受付場所、三和庁舎区画整理課。申し込み期間、11月13日月曜から30日木曜。抽選日時、1月10日水曜11時から。入札日時、1月10日水曜14時から。時間は物件により異なりますので、市ホームページまたは三和庁舎区画整理課で配布する保留地案内書をご覧ください。問い合わせ、三和庁舎区画整理課、電話761511、二次元コードがあります。保留地販売価格、一般競争入札。表、販売価格の表があります。分譲箇所、街区番号、各地番号、面積、1平方メートルあたりの単価、最低販売価格の順に読みます。括弧1、131、17、440.19 平方メートル、約133坪、52,500円、239,975円、括弧1、134、410.41 平方メートル、約124坪、44,700円、1,834,5327円、括弧1、134、16、536.74 平方メートル、約162坪、44,800円、2,404,5952円、括弧1、134、17、350.57 平方メートル、約106坪、47,900円、1,679,2303円、括弧2、151、2、810.08 平方メートル、約245坪、42,200円、3,418,5376円、表終わり。保留地販売価格、公開抽選。表、販売価格の表があります。分譲箇所、街区番号、各地番号、面積、1平方メートルあたりの単価、販売価格の順に読みます。括弧3、36、5、218.42 平方メートル、約66坪、45,900円、1,025,478円、括弧3、36、10、255.15 平方メートル、約77坪、44,200円、1,127,7630円、表終わり。古河駅東部の販売箇所を示した地図があります。11月はオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン月間です。虐待かもしれない。子育てに苦労しているようだ。子育てに疲れた。誰かに話を聞いてほしい。イライラしてつい子供に手が出てしまう。など、親子関係について心配や不安を感じたら、迷わず通告や相談をお願いします。匿名での相談も可能です。相談内容や通告をした人のプライバシーは保護されます。問い合わせ、古河福祉の森会館子育て包括支援課、電話486884。児童相談所全国共通3桁ダイヤル189、いち早く。虐待かもと思ったらすぐにご連絡ください。あなたの電話で救われる子供がいます。 二次元コードがあります。相談はこちらへ。古賀福祉の森会館子育て包括支援課、平日8時30分から17時15分、電話486884、古賀警察署生活安全課、電話300110、筑西児童相談所、平日8時30分から17時、電話0296241614、茨城虐待防止ホットライン24時間対応、電話0293220293、古賀市虐待 DV ホットライン二次元コードがあります。あなたの電話が親子を守ると書かれたポスターがあります。189、いち早く誰かじゃなくてあなたからと書かれています。